さあバージョン新しくなりましたけども、
いや始まりましたね。盛り上がってますね。
始まったばかりということで出だしはいいですね。
メインキャラのメレアでキュルルの活躍に期待ですね。
阪神の木浪選手と近本選手の活躍に期待ですね。
トリニティコロシアムの戦いも面白い。
甲子園と京セラドームでの試合も面白い。
DQ10 バージョン 4.5 は好評配信中。
応援してます矢野監督。
どっち？
DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうもこんばんは。メインサーバーは19、軍曹です。
あ、どうもこんばんは。メインサーバーは2サーバーのナモです。
どうもこんばんは。ということで、
はい、
レイは一発目ですよ、ナモさん。
はい、そうですね、うん、
で
軍曹さん、
はい、はいはいは
い、いや年越しじゃないですけど、うん、その瞬間どうしてましたか？
いや普通にドラクエやってたかな。
ああ、
うん、ドラクエやってて、なんでなんかね、はい、チーム内でねカウントダウンやったんですよ。
はい、
やってそれを静かに見守ってやったんですよね。はい、3、はい、2、1おめでとう令和新地に天国の門が開きましたみたいな感じでさ急に開いたっていうね。
はいはい、あれナイスタイミングでした
ね。あれちょっと笑って見てましたけどもね、
うん、はい。
で、今回ちょっとリーマンさんお休みということで、
はい、
平成最後のウオウオはナムさんいなくて、令和一発目はリーマンさんいないっていうね、ちょっとね、不思議なサイクルですけどね。うん。はい。今回は、サーバーについてちょっと語っていきたいなと。久々にちょっと、
はい。
硬い雰囲気の回ですよ、ナムさん。
はい。
うん。で、今回はですね、ゲストさんをお招きしております。初登場ですね。ゆうちーさんです、はい。はい。よろしくお願いします、ゆうちーさん。
はい、どうも、ゆうちーでーす。サーバーは3で、やってるエルフで、プレイしてます。ゆうちーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、
はい。ですね、まあ、私とゆうちーさんなんですけどもね、
はい、
この間ね、東京で、お会いしましてね。
そうなんですよね。
私がですね、東京、まあ、岩手に帰るっていう時にですね、最終の新幹線をね、ちょっと乗り過ごしたというかね、スルーしてしまって、で、それをちょっとツイッターで訴えましたら、ギモさんが気づいていただきまして、で、ギモさんが私を拾っていただきまして、でそのギモさんのグループの中に、ユージさんがいらっしゃったと。
はい、そういうことなんですよね。
で、
なるほど。
その中で、まあ、その後ね、どこでしたっけ、あれ、浦安でしたっけ。
そうですね。
浦安で飲ん、
はい、
飲んでる、さなかですね、ゆうちさんがちょっとサーバーについて語れるということで。
はい。
ね、そういうこと。
頑張ります。
でしたら、ぜひ出てくださいということでね、はい。ちょっと私のミスによって、ね、
はい。
ミスしたがゆえにこんなね素敵な会を設けることができて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
いいですね。
ということで、でもあれでしょ、ナモさんもお会いしたんでしょ。
そうですね、
たまたまね、はい、アグラニの方で、
はい、たまたまそのなんですかね、私もあなんですかね、なんか平成最後の日と、うん、なんか令和の最初の日はなぜか、うん、アグラニに行くことになりまして。
ああ、一人で？
いや、そのフレンドが、まあ、うん、大阪から来てるフレンドがちょっと来て、うん、あんなに行きたいっていうんで、行ったんですね。
うんうん、あ、で
それでまあ、はい、
行った先に、
なんか、うん、そうですね、なんか令和元年の日に、うん、そのまあ、ギモさん、まあ、そのアグラニ店長ですね、
うん、はい、
そちらの方が、まあ、なんか、その、まあ、次で出る予定の、まあ、ユーチさんがいる。うん、来るよって話してくれまして、
はいはいはい、
でなんか紹介してくれて、
うんうん、
それで一回、はい、
僕もたまたまあのフレンドが、ええ、あの遊びに来るということで、うん、まあ、アグラニを紹介してアグラに行ったところ、
うん、
はい、
いるよっていう感じでキムさんから紹介を受けたって感じですね
なるほどですね、
びっくりですよね、
本当です
ね。じゃあ ね3人ともね1回ねもう顔は見、ね、合わせたということでね、それでね、
はい、
ということでちょっと、はいはい、いいんじゃないかなと思いますけども、ということでね、令和一発目のウオウオ159回はサーバーについて語りたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは参りましょう。よろしく令和。
とうとう当選記第3弾が登場しましたね。
そうですね、
とにかく何なんですかあの緑のやつは。
今回も結構強いらしいですよ。
やっぱそうですよね、
緑で頭つるっとしてるからドワフっぽいですよね。
そうですね、
うん、そうですね、
あの光線には注意しないとね。
腕に自信がある人はぜひ挑んでみよう。
ドラゴンクエスト10バージョン 4.5 は好評配信中。
覚悟しとけよピッコロ大魔王。
そっち？
サイバーマンっぽいやつも出てきます。
はい、改めまして、ゆうちさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゆうちさんお仕事がそういうサーバー管理系のお仕事されてるということで。
そうですね、まあ、ネットワーク関係を広くやっております。
結構長いんですか？
そこそこ長いですね。
あ、そうなんですね。あ、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ頼もしいですね、ナムさんね、今日はね。
そうですね、
ね、うん、ということでですね、ちょっとね、まあ、ドラゴンクエスト私もね、まあ、オンライン初体験がまあドラクエなんですけども、まあ、それまで聞いてこなかったサーバーっていう言葉ね、
はいはいはい、
まあもうね6、7年経ってね、まあもう耳なじた言葉ではあるんですけども、うん、改めてちょっとどんなものなのかとかいろいろ質問をですね、ぶつけてみようかなと思いまして。でゆうじさんは、はい、まあ、青山さんではないのでもちろんねちょっとね分かんない部分もあるかもしれないんですけども。
そうです ね、まあ、だいぶね、うん、予想で喋っちゃいますけど、まあ、そこはちょっとご了承いただければと、
予想推測で全然大丈夫ですんでね、はい
はい、
よろしくお願い します。
はい。
で、じゃあ早速行きましょう。ね、前もってね、ゆうちーさんに23ぐらいのね質問をねぶつけております。
ちょっとねびっくりしました、数に。
数に。
多いっすね。
いや、もうちょっとあったんですよ本当は。けど、まあちょっとこの辺りでちょっととどめときました。はい、
はい、
で中にはちょっとふざけたのもありますけどもね、はい、ご了承いただければなと思います。はい、ではまず一つ目、改めてなんですけど、サーバーって何ですかっていう。
はい、サーバーとは、
ま
あなかなかね、答えるの難しいですけども、うん、まあ、サーバーっていうのは、まあ、私たちがねまず使っているドラゴンクエスト10の、うん、まあ、ソフト、これがまあクライアントと呼ばれるもので、うん、まあ、それに対して通信する先ですね、そこがまあサーバーと呼ばれるものになりますね。でサーバーっていうのは、まあ、いろんな処理をしたりとか、うん、あとはデータを保存してくれたりでそれを読み込んだりとか、うん、してくれる役目を担ってますね。
なるほど、
うん、
では次いきますよ。はい、
はい、
ドラクエ10で使われているサーバーはどのレベルのものなのかなってちょっと思うんですけど、まあこれはちょっとね実際見たわけじゃないと思うので、まあ、推測で構わないですが。
そうですね、どのレベルっていうのは要は、まあ、例えばパソコンと比べてとかそういう感じですかね。
そうですね、
なるほど、そういう観点からですよね、パソコンからするとすごくもっと高性能だとは思います。でですね、あとはそのデータを保存されているところですね、データベースと呼ばれているもの、うん、これに関してはですね、うん、もう日本の中でも屈指のレベルのものだと言われていますね。もうゲームのそのサーバーの中ではかなりの、
うん、
レベルのものだと言われています。
なるほど。 では次いきます。サーバーは1サーバーにつき1台なのかっていうところなんですけど、どうなんでしょうか。
そうですね、これ結構難しい問題でですね、うん、普段その見ている分には分からないところが結構あってですね、うん、まあ、例えばログインするときにサーバー1から40とか選んだりすると思うんですけど、うん、まあ、これサーバー1、はい、1つずつが1台なのかって言われると、おそらくそうじゃないんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、
というのはですね、うん、まあ、1台のサーバーにですね、いくつかのプログラムを同時に動かしているような、そういうことがまあ今できるんですね。
うん、
なので、うん、まあ、そういうものを使ってで、サーバーの台数を、まあ、減らすというようなことをやってるんじゃないかなと思います。
なるほど。であれば今、ね、最大40サーバーですけど、機械の台数としては20かもしれない的な。
まあそうですね、少ないんじゃないかなと思います。
なんかサーバーって結構なんか何ですかね、なんかどんどん増えていってますけど、なんかエリアごとに住宅街とか。
ああ、
そうですね、増えていってますね。
はい、そういうのをなんか作るたびに増やしてるとか、そういうことはないんですかね。
例えば、まあ、他の処理を、例えば、回収して、まあ、軽くなったと。で、その分の余剰を新しいエリアに割り当てましょうとか、そういった、詰めていくことはやってるみたいですね。あとは単純にもう足りなくなってしまうと、やっぱりサーバーを足したりとかってことは当然あると思います。
うんうんうん、
はい。
なるほどね。では次。いくらぐらいするんですかね。ピンキリあると思うんですけども、このドラクエ10で使われてるサーバー。
これ、絶対僕が分かる内容じゃないんですけど。
いや、推測でいいです、推測で。
あ、そうですね。あとこれ、実はですね、まあ、仕事柄、そういうのもありまして、イベントの時に、青山さんにお会いした時に、実は聞いたことがあるんですよ。
あ、会った時あるんですね。
はい。イベントに来られた時に、はい、直接聞きに行ったんですけど、企業秘密ですと言われました。でですね、まあ、いろいろ、まあ、調べてはみたんですけども、まあ、やばいぐらいの値段ですね。
あ、
はい、ちょっと調べた感じではですね、まあ、この使われているデータベースが、まあ、先ほどすごいですよっていう話をしたんですけども、うん、まあ、これの、はい、最小構成、最小のスペックのもので、うん、まあ、3000万近くするんですね。
うん、
いや、
はい、ピンっていうか下がってことですか。
そうですね。
へえ。
でドラクエはその4倍以上扱っているという記載を見たので、まあ、それぐらいはするのかなと。
4倍すごいやつ
感じですね。
億単位ですか。
近くあるんじゃないかという噂も、はい、あるみたいですね。
いや、でも絶対当たってるというかね、多分、うん、そのぐらいするんじゃないかって俺はもう思いますけどね。
まあ、あとはこれデータベースだけの話なので、もちろんそれを読み取るいわゆるサーバーっていう部分ですよね。そちらのマシンももちろんいりますし、あとは広場の処理をしている、冒険者の広場を処理しているマシンだとか、冒険者のツールの方を処理しているマシンだとか、そういうのもいっぱいあるので、まあそれを足していくと、もうまたすごい値段になるんじゃないかなって思います。
ゲームって大変ですね。
で、なっと2億とかはいきそうな感じなんですかね。
ちゃうかもしれないですね。
なるほどね。
まあ、またそれとは別にですね、年間の運用していく費用ですね、そういうのもあるので、一概にずっとその値段がかかっていくってわけではないので、
維持費というかそんな感じですかね。
そうですね。
まあね、その維持費っていうのはね、我々のこうプレイ料金からね、
もちろんそうですね、
いくと思うんですけど、
うん、
あれ、あ、ちょっとこれあれにはない質問なんですけど、例えば、はい、今1回1000円じゃないですか。
はい。
1000円ってやっぱだ 安いと思います。妥当だと思います。
そうですね、まあ私としては他のゲームと比べるとちょっと安いなっていう印象はありますよね。
あ、でもファイファン14とかなんかもうちょっとなんか高かった気がするな、確か。
そうですね、1ヶ月2000円 行かないぐらいかな。
あですね、あ
確かに、ね、
1500円だっけ、まあ、
分かれどうだったか、
うん、でも確かにね比べると安いですよね、
うん、そうですね、ありますね、ここにあります、30日券1598円です。
あなるほどね、リーズナブルでね、やっぱ素敵なゲームですよね。そういうね、
そうですね、
探せばね、はい、では続きまして、うんと、そのサーバーの機械ってあのスクエニ本社にあるっぽいですかね、それともこう別のなんか貸しビルとかになんかあってそこで管理してドンと置いてるのかなって思うんですけど、この辺なんかどう予想しま す、
ね、まあサーバーって一般的には、うん、まあ会社にはないですね。
あそうなんですね、
はい、基本的には、まあ、データセンターって呼ばれる、うん、あのところに置くのが一般的だと思いますね。
あ、まあ、貸しビル的な、うん、
まあそうですね、はい、まあ、そういうサーバーを運営している会社自体があるので、まあ、そこに曲がりさせていただくとかっていうやり方が結構多いかなと思います。ただ今回ちょっとドラクエ10に関しては結構まあ高価なサーバーを使っている、はい、データベースを使っているって関係で、まあ、どこかの企業さんと組んでいるんじゃないかなと思いますね。
だからその辺なんかエンドロールとかで書いてそうですよね、協力、ね、
そうですね、
ね、うん、はい、はい、ありがとうございます。続きまして、ちょっとこれリンマンさんもちょっとこれ喋っちゃったんですけど、サーバー移動はなんかすごいすごいって言うんですけど、
はいはいはい、
何がどうすごいのかっていう、ユーチーさん的に見てもやっぱすごいすごいなって思うのかとか、その辺ちょっと教えてほしいんですが。
これってあれですよね、なんかツイッターでちょっと話題になってたやつですかね、 FF14 の方で、うん、あのサーバー間のテレポっていうのが実装されて、うん、まあ、サーバー移動ができるようになったっていう話で、ドラクエ10元からあるよみたいなツイートを見たんですけど、うんうんうん、その辺から来てる質問なんですかね、これって。
うんうんうん、そうですね、うん、
なるほど、うん、FF14 とドラクエ10で言いますと、サーバーと、まあ、データベースの構成が、まあ、作り方が違うんですね。
はい、うんうん、
で、ドラクエ10の方は、まあ、さっき言ったデータベースすごいのが1台あって、うん、でその下にサーバーがたくさんぶら下がっていると、
うん、
なので、うん、どのサーバーからもデータに同じデータにアクセスできるんですね。
はい、うんうんうん、
なので、はいはい、サーバー移動は最初から簡単にできたと、
うんうんうんうん、
で対して FF14 の方は、
はい、
サーバーとデータベースっていうのが、うん、1対1の1セットになっているものがたくさんあるっていうイメージなんですよ。
はいはいはいはい、はい、なるほど。
なので、うんうんうん、サーバー A とデータベース A っていう、うん、まあ、1セットがあったとして、うん、でサーバー B とデータベース B っていうのが1セットであったときに、うん、サーバー A の人がサーバー B に行くんだけども、うん、データはデータベース A にアクセスしなければいけない、これが、
うんうん、
まあ、難しかったということなんですね。
うーん、
でそれができるようになったというところが、うん、まあ、すごかったんじゃないかなと思います。
うーん、なるほど、分かりやすい、
まあ、で作り方が違うだけの話なので、どっちがすごいとかっていう話では、まあ、ないんですね。
ない
ん
ですね。あなるほど、
ところじゃないかなと私は見ますので、まあ、それをできるようにした FF14 の、まあ、ね、開発者の方たちは、はい、まあ、それなりに頑張って実装されたんじゃないかなと思います。
うん、
ね、
うん、
なんか普通のゲームだとサーバー移動になんかお金かかるとか、
そうですね、 FF14 まさにそうでしたね、今までは
お金かかってたんですね、
う
ん、
はい、しかも結構高かったですよ。
いくらしてたんですか、あれ。
3000円ぐらいでしたっけ。
うわ、
すごく高いですね。
他
のゲームでも、まあ、やっぱ1000円から2000円ぐらいかかったりするものは結構ありますね。
はあ、え、ドラクエ10すごいじゃんって思ったのよ、ね、
ってなっちゃいますよね。比較してしまうとね、値段だけ見ちゃうとそうなっちゃいますよね。でもそれはその分、やっぱりさっき言ったように、うん、すごくいいデータベースを用意して、うん、それだけの処理をさばけるような、うん、まあ、仕組みを作っていただけたからこそできることなんですよね。
はい、あ、なるほどね。ああ、
なるほど。
わかりました。では次、 サーバーメンテナンスやりますってよくたまに聞くんですけど、どういうことしてるんですかね、これ。
メンテナンスですね。メンテナンスっていうのは、うん、まあ、大体はですね、データベースのデータのバックアップとかじゃないかなと思います。やっぱり数も量も多いですし、
はい、
少し時間がかかる。まあ、あと、少しね、やっぱ重くなってしまうので、まあ、メンテナンスという形で、はい、一旦、プレイヤーの人はログアウトをしていただいてやるっていうことが多いんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん、
であとはメンテナンスの後の告知にも出ているようにサーバーのプログラムが変わって何かコンテンツが実装されたりとかイベントが発生したりとか、
うん、
まあ、そういうことをしたりとか、あとはネットワークの設定を変えてみたりとか、
うん、
機器を入れ替えたりだとかっていうこともされていますね。
うん、なるほどね。じゃあどんどんいきますよ。そのサーバーの機械を一回休ませる必要とかってないんですかね。こうすごくなんか暑くなって、機械だから暑くなってどこか休ませないとなっていうね心配をしてしまうんですけどね、そうやって必要ないんですかねって思ったり。
そうですね、そこはやっぱり普通のパソコンと違うところで、まあ、それなりにやっぱ耐久性のあるものっていうのは、使われていますし、
うん、
あとそのなんていうんですかね、2つのものが実は同時に動いていて1つだけ壊れても大丈夫とか、うん、そういう仕組みも実は入ってたりしますね。
ま
あ、簡単に言うと、例えばその今パソコンでネットワークをつなぐ LAN の、うん、カードがありますよね。ネットワークカードがありますよね。例えばあれが2枚刺さっているとか、はい、
うん、
3枚刺さっているとか、
うんうん
う
ん、
そういうところとかもされているので、一応大丈夫といえば大丈夫ですね、
うんうんうんうん、
ただやっぱそれが1個壊れた時にはもう次がないので、
うん、
まあ、一旦メンテナンスの時に交換しましょうとかいうことはやります。
ちょっと次似たような質問になるんですけどもね、
はい、
まあ、稼働開始されてこの6年でサーバーの入れ替え的なのはあったように見えますかっていうちょっと質問なんですけども、
はい、
なんかね、俺一回どっかでなんかそのアナウンスあったのは見かけたような気がするんですけど、一回だけ
言ってるとですね、ありました。
ありましたよね、
これ。私ね、探し直しました。
ああ、どうでした？
私もね、聞いた覚えがあったんですよ。はい、ですね、2017年の6月14日の、メンテナンスでですね、当時テクニカルディレクターにありました青山さんの方から、説明がありました。はい、で、サーバーの入れ替えをしますと言って、これから1年ぐらいかけてやっていきますということで、結構長い期間をかけて、されていました。図工ですね、全部調べました。1,2,3,4,5,6,7,8,9 回のメンテナンスでやっと交換が終わった感じですね。
は
あ。
ただゲームやってて、おサーバー変わってるなっていう実感はなかったんですけど。
ないでしょうね。
そういうもんなんですね。ないもんなんですね。
まあ、そうですね。まあ、さっき言ったように、やっぱりその余剰分を使っていくっていうことが多いので、うん、まあ、そもそもがそこそこ、うん、性能をね、よく使っているというところもあるので、うん、まあ、ちょっとラグが減ったかなぐらいしかわからないんじゃないかなと思います。あとですね、これはゲームサーバーの方みたいですね。
うん、
データベースの方も実は何回か交換していると、青山さんから告知されてました。
はい。
でこれはですね、1年から2年ぐらいの周期で実は細かく交換しているという話がされていました。特にね、それ以上のアナウンスはされてないんですけど、
うん、
そういうふうにやってってますと言ってるコメントがありました。
ということは3回ぐらいやってるって感じですかね。
もうそうですね、結構やってるということになりますね。あとはちょっと大きな話になっちゃうんですけど、はい、バージョン3になるときに、
はい、
データベースもさらにパワーアップしたという話がありました。
は
あ。
ただそれはプレイヤーの我々としては感じにくい部分
らしかったかもしれないですね。はい。まあ、どちらかといえばやはりそのバージョン3になったことで増えたその処理に耐えられるようにバージョンアップをしましたというような告知になっていましたね。
うんうんうん、
はいはいはい、
ね、うん、では次ちょっともう答えていただきましたね。バックアップサーバーなるものはあるか あるのか、あると思うかということで、ある
実際はやっていると思いますね。はい。
はい。次。まあ、あれ、ゆうちさんって、いつから始められましたか？
そうなんですよ。実はね、バージョン3から始めてるんですよ。
最近じゃんすね。
はい。
お会いした時の風格はもう、私は発売日組ですよ、ちょっとオーラを出してたの。
ドラクエがね、大好きなんですけどね、実は10は遅かったんですよ。
遅かったですね。ああ、なるほど。実はそのサービス当初ですね、最初20サーバーしかなかったんですけど、
なるほど、サーバー20まで。
急に40に増えたんですよ、倍に。
はい、はい。今やっぱいっぱいだったんですかね。
そうです。俺、今でも覚えてるんですけど、はい、20まで全部、混雑ってなった
すごいな。
これ、ナモさん覚えてるでしょ？
はい。
うん。なので、それで40増やしましたっていうアナウンサーって急に40増えたということがあったんですけど、はいはい、これってやっぱ大変な作業だったのかななんて思ったんですけど、どうなんでしょうか？
そうですね。増やすこと自体はそんなに大変じゃないと思うんですよ。結局これって、まあ、さっき言ったようにいくつかのサーバーを詰めてや動かすっていう仕組みがある以上、増やすこと自体は簡単にできると思うんですよ。うんうん、ただですね、これ倍ですよね。倍ってことは、はい、単純に考えてやっぱりサーバーも倍いるんですよ。
そうですね。うん、
機械自身も。で、うん、
はいはい、
先ほど言ったまあお値段とかあるじゃないですか。まあそれはデータベースの方なんで、まあそこまでしないですけども、
うん、
サーバーマシン自体もそんなに安いものではなくて、
うん、
それを例えばこれもういつ考えてそのどれぐらいの期間でちょっと増やしたのかが僕では調べきれなかったんですけど、
はい、
そんなお金を動かす会社が動かすって大変だと思うんですよ、うん、そこが大変じゃないかなと思いました、う
ん、
ああ、
なるほどね。金が降りるか。
そうですね。
降りたか。うん、じゃあ結構大変だ
と。これってもう数千万レベルだと思うんですよね、やっぱ。
ですね。うん。
で、やっぱり当初の、
そうですね。
人数寄せよりも多かったってことなんです。
そうですね。まあ、それって今の他のスマホのゲームとかでもよくありますよね。やっぱ、サービス開始したら、すごいいっぱいで混雑して繋がらないよとかって結構あるんですけど、結構どの会社も同じような、ことをやってるんじゃないかなとは思います。で、こういう時って、
うん、
例えばどういう回避方法があるかっていうと、
はい、
実は、予備のサーバーっていうのがあるんですよ。
はい。
はいはい。
で、それは絶対みんな用意してると思うんですね、大体の会社は。で、うん、まずその予備のサーバーを本番として使うんですね。
うん、
入れてしまう。要は、もしかしたらそのサーバー1から20の予備が丸々あるかもしれないんですよ。
うんうん、
じゃあそれを一旦21から40に当てましょうと、
うん、
っていうことをやることがありますね、うん、で、うん、後から予備の機材を買うと、
うん、
で予備の機材ってすぐに必要にならないので、うん、後からでも大丈夫というようなやり方をやったりします。
うん、
なるほど。
そうすればちょっとね時間に余裕ができるので、その間に、まあ、会社の社内的な、うん、まあ、稟議書と呼ばれる、うん、をね、申請するような書類とかを回したりするわけですね。
なるほどね。はい。次なんですけど、まあ、今40なんですけど、まあ、例えばそれを30とかに減らしても今大丈夫だと思いますかっていう質問なんですが。
そうですね、混雑状況ってあんまりなんか詳しく見れないので、うん、何とも言いづらいですけども、
うん、
正直大丈夫じゃないですか
ですよね、うん、
そうですね。
ちょっとね今、うん、確認感覚で聞いたんですけど
そうですね、うん、ただなぜ減らしたいかっていうところなのかなと思うんですよね。減らして、じゃあ例えばそれでサーバーの費用が安くなるのでとかだったら減らすこともあるのかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、さっき言ったようにその予備の機材とかもあったりして、なかなか減らしたからといってすぐその解約してしまって減らせるかっていうと、それもそれでちょっと難しいところもあるんですよね。まあそれは契約の仕方にもよるとは思うんですけど。
なるほど。じゃあ次いきますけども。
はい。
まあ、サーバー負荷がかかりますっていうね、ちょっとよく話聞くんですけども。
はい。
よくね、キャラクターが集中してってね。それによって混雑って だったりしますけど、他になんかどんな負荷のかかり具合がありえるのかななんて思うんですけど。
そうですね、ドラクエ10に関しては、うん、結構キャラクターに紐づく動きっていうのが多いので、やっぱり根本的なところってキャラクターなんですよね、うん、キャラクター集中によるあの負荷っていうのがやっぱ多いんですよ、
うん、
でじゃあそれ以外どんな負荷があるかっていうと、例えばサーバーが勝手に動いてるものっていうコンテンツがあるんですけど、
うんうん、
例えばあの、流浪のセラフィーとか、
はい、
はい、
幻想画とか、
はい、
七不思議とかあるじゃないですか、
はい、
あの辺ってサーバーが勝手に動いて、まあ、考えてやってるわけですよね、そのコンテンツを動かしてる、まあ、そういうところも、まあ、あったりはしますけども、
はい、
まあ、言ってそんな大した負荷じゃないです、
うんうんうんうん、
やっぱりキャラクター の、うん、あの動きに伴ってデータが動くっていうところが一番やっぱ重いですかね。
うん、あ、じゃあそれ以外
でゲーム、
はい、
はい、
あ、どうぞ。
あれでゲーム以外の部分の負荷の方が実はまあ問題になることが多くてですね、
はい、
まあ、例えば、はい、ネットワーク自体が、負荷がかかる、
うん、
DDoS 攻撃って聞いたことないですかね。
わかんないです。どういったことでしょうか。
DDoS 攻撃っていうのはですね、最近だとね、FF14 の方で、まあ、あったんですけれども、まあ、外部からたくさんの、意味もない、パケットっていう、まあ、データ通信が飛んできて、まあ、そのデータ通信だけでネットワークがいっぱいになっちゃって、もう通信が届かなくなっちゃうっていう状態ですね。
は
っていう、まあ、攻撃がありまして、まあ、それが起こってしまうともう完全にゲームが進まなくなってしまう、通信ができなくなってしまうので、っていうような扱いが、ありますね。
例えばなんですか、チャットのしまくりとかそういったことですか。
まあ、あの例えればそういうもんですね。例えばチャットを1秒間に100万回送りますとかっていうのでも、まあ、そういうのは成り立つでしょうね。
あ、
実際にはそれぐらいだったらさばけちゃうかもしれないですけど
、うん、まあ、例えばですよね、うん、まあ、例えばオーバーな話ね、
うん、はい、あのパソコンで、うん、あの一番わかりやすいのは、はい、ホームページ開いて F5 を押すですね。
ああ、更新、
あの F5 をたくさん短時間で押すと、うん、まあ、それだけでもデータの通信がいっぱいになっちゃうっていうのはありますね。
うん、
というのも似てるんです。
ああ、なるほどね。あ、
以前にね、実は FF14 が、攻撃さ、DDoS 攻撃をされたときに、
うん、
あの、ドラクエ10の方もログインできないよっていう、あの、影響が出たことあるんですよ。
うんうんうん、
へ
ぇ。これはまあ、ちょっと、なんでかなっていうのは、まだ、その、詳しくは説明されてないので、わからないですけども、
うん、
まあ、おそらく、ログインするときって、スクエアエニックスのアカウントじゃないですか。
はい。
だからそこが、はい、あのくっついてるからじゃないかなと思ってますね。
うんうんうん、
あ、
ログインができなくなってしまったのが原因かなと。
次ちょっと ずれますけども、
はい、
私ね、まあ、福引券結構貯めてるんです、
ね、ああ、なるほど。
そうでね、今10連福引きなんてありますけどね、
はいはいはいはい、
私はもっとね、何十連福引きっていうのが欲しいんですよ。
なるほど。
そういうのって将来的にどうなんですかねっていうのと、やっぱこういうできたとしてもやっぱサーバー的に結構な負荷ってかかっちゃうもんなんですかねっていう。
なるほど。
質問ですけど、どうなんですかね。
そうですね、まあ、うん、一般的になんですけど、
はいはい、
あのゲームって多分アイテムのデータってすごい多いんですよ。
うん、
アイテムってやっぱいっぱい持てるので、
うん、
だからやっぱりあんまりたくさんの処理はしたくないんじゃないかなというところですね。
うん、
でですね、この福引きの問題についてもちょっと私調べてみたんですけど、
はい、
あの開発運営だよりってたまにあの広場で更新されてるんですけど、そこで青山さんが回答してました。
はい、うん、
20連と30連は難しいって
まあね、はい、まあ簡単だったね、
はい、
でまあやっぱりそうですね、うん、あのたくさんのデータの中に新しいデータを入れるっていう行為自体が実は負荷が高い、うん、あの処理なんです、
うん、
なので、はいはい、それをやっぱ増やしていくっていうのも結構しんどいっていうところは、まあ、理解できるなと思いました。でただですね、じゃあお出かけ便利ツールどうなのっていう話になりません？便利ツール今100連とか1000連できますよね。
そうですね、はい、すごい変な、ね、金かけて、
ね、まあ、そうですね、ジェムで
不思議なおジェムの量が、はい、かかってますけども、
うん、そうなんであれできるのかっていうと、うん、結構これはですね、それこそ青山さんの、ね、本ドラゴンクエスト10を支える技術の方にも書かれてたりするんですが、うん、ツールの処理って結構簡略化されていて、うん、まあ耐えうるって言ったらちょっと語弊があるんですけど、うん、まあ、うまく処理できたので100連戦でもできるようになりましたということらしいです。
うーん、
でただこれを何回も連続でやられると困ると
はい、
いうところでジェムっていうのを入れてるんじゃないかなと推測しました。
あ、なるほど。
いやでもね、おジェムの量ね、価格はちょっとって思うんですけどね。一桁多いかなっていう感じするんですけどね。
そうですね。
ね、うん。
まあそこが歯止めが かけたかったんじゃないかなというのはちょっと思いました。
なるほど。
わかりました。
次、ファイファン14のサーバーとどちらがすごいかっていうのはさっき答えていただきましたね。
そうですね、これはもう
作り方は違うということで、
はい、うん、そうなんですね、
はい。次、これもう完全に関係ないです。よくね、皆さんの魚のサバサバサバサバってね、
ね、
言ってますけども、
サバって言いますね。
ちょっとゆうちさん的にそう言われるのは気に食わないかどうかっていう、
ね、いやいやいや全然気にしないですね。
気にしないですか。
はい、気にしてるって言った人も聞いたことないですね。
ああ、はい、なるほどね。うちら魚さん使ってるんじゃねえよとかってなんか言ってたりしないのかなってね
ないですね。
ないですか。
まあ、むしろ自分たちでも使ってるぐらいですよね、やっぱ。
ああそうなんですね。
はい、まるまるサーバー落ちちゃいましたよみたいなね、一番嫌なパターンなんですけど。
まあね、まあね、言いやすいけどもね。
そうですね。
だからまあね、それだけに伴ってゆうちさん的にはこのサーバーだけにサバ缶とか好きなのかなって思ったりしたんですけど、
サバ缶、サバ缶、サバ缶、好きですね、サバ缶、はい、サバ缶よく落としちゃいますね。
素敵ですね。
はい、全然食べますよ。
はい、ということで、私からとりあえず以上で、次、ナモさんからね、
はい、
ナモさんちょっと質問を、はい、寄せておりました。じゃあこれちょっとナモさんから
投げ
てもらいましょうか。
はい、はい、
あ、その先ほど、まあ、その青山さんの本についてなんかいろいろ言われてましたけど、
はい、
実際、まあ、やっぱり読んだということですよね。
はい、
まあ、そちらの方に書かれてる内容もやっぱり全部なんか理解できるっていうか。
そうですね、大体は、はい、予想しながら読み進めました。
読んでみてなんですか、やっぱり気になったというか、まあ、感想というかそういったところをちょっと聞きたいなと。
はい、
専門家から見て。
そうですね、まずですね、この青山さんの本って、もともとそのネットワーク系の雑誌に寄稿されてたものが元になってるんですよ、
うん、
でその時の特集で、はい、結構サーバーのその構成の話をかなり書かれていて、うん、で、
はい、
それに、まあ、加筆した感じですね、クライアントの仕組みとかも、足して、うん、まあ、サーバーだけじゃない全体のドラクエ10の、うん、要は技術について書いた本になったという、まあ、いきさつがあります、
うん、
なので、まあ、私の場合だ と,、まずそのネットワーク周りの技術を勉強できたっていうところ、うん、はまあすごい良かったなと思いますし、まあ、もちろんゲームも大好きだし、うん、ドラッグゲームも大好きなので、うん、はい、そういうところが知れたっていうところもすごい嬉しかったです。
やっぱなんですかね、こう、あ、これ知ってることだよみたいなことじゃなくて、あ、そうなんだっていう気づきだとか、そういう発見の方が大きかったって感じですか。
ありますね、やっぱりこの結構大変だったっていう事例があって、それに対してじゃあどういうことをやっていったのかっていう解決方法とかのひらめき具合がもうすごい参考になりましたね。
へえ、
やっぱ同業者っていうかね、あれから見てもやっぱ結構、あ、すげえなっていう 感じが多かったですかね。
そうですね、まあ、すごいっていうか、まあ、よくできたなっていう、そのスピード感とか、そういうところをなんか感動しましたね。
なるほど。ちなみにおまけのね、仕草とかそういうのは全然ついてこなかったですけども、それに対してはご不満とかはなかったですかね。
ないですね。この方に関してはないですね。ななしかも高いですからね。
そうですね、高いんですよね。
そうです、は
い、
まあ一緒ってそういうものなので、なんかあまりそういうのに抵抗はなかったですね。
ああ、なるほどね。はい、
はあ、はい、
じゃあ次ナモさん。
次、あ、そうですね、私結構戦闘とか行くんですけど、
はいはい、
やっぱりなんか、うん、ラグというか、なんですかね、やっぱり、なんですか、実際にこっちが見えてるものと、なんか画面上で行われてることが、なんか違うというか、そういうことはなんか昔よりも多いような気がするんですけど、まあちょっと、うん、気のせいかどうかっていうのが、それはわかんないです。
まあ実際のデータの流れとか、ちょっと、まあ見たことがあるわけじゃないので、わからないですけども、うんはい、これもですね、開発運営だよりで一度、まあ、これぐらい通信してるんですよみたいなことが書かれたことが一回ありました。
はい。
で、その時の、まあ、書いてある数字を見たんですけど、まあ、確かにすごい量やってるなとは思いました。
はいはいはい。
で、基本的にゲームって、まあ、要はアップデートされていって、まあ、いろんなコンテンツが例えば追加されたり、一番分かりやすいのは職業増えるじゃないですか。
はい
はいはい。
職業増えたらもちろんそのデータ増えてるわけですよね。
ああはい。
だからやり取りしてるデータ増えてってるわけです、ずっと。
ああ
はいはい。
っていうところから減ることはないじゃないですか。
うん。
なのでどんどん負荷は上がっていってます。それは間違いないと思います。
うん。
でそれに対してどうやって抑えていって同じぐらいにできるか。っていうところのバランスが崩れていくと、まあ、ちょっと重くなってきたなって感じることが増えるんじゃないかなと思います。
うん、
ああ、なるほど。うん、
なるほどね。あ、
で、そういうのが、はい、あるたびに、まあ、さっき言ったように、そのデータベースが例えば入れ替えされていたりとか、サーバーのマシンが良いものになったりとか、
うん、
そういう対策を行って、まあ、その差を縮めていってるわけじゃないですかね。
うんうんうん、
なるほど。
ね、
うん、はい。
はい、
なのでもしかしたら今はその谷間の部分で、うんうん、まあ、ちょうど重い時期に来てるのかなというのはあるかもしれないです。
うんうんうん、
はいはい、入れ替え前ということですか。まあ、データが増えてるときっと入れ替え前の境目というか、
そうですね、そういうことがあるかもしれないですね。
なるほど。
南部さんよろしいですか。
はい、はい、じゃあなんか次の質問もまあ大体答えてもらってる、まあ、
そうですね、答えていただいてますね。はい、
はい、なんかちょエリアとかもなんかやっぱバージョン上がることによってどんどん増えているので、
うん、
まあ、そういうサーバーの影響はあるかということですけど、
まあ、
そ
うですね、
あるだろうってことですよね。
はい、
そうですね、特にエリアって結構なんか他のエリアと一緒に詰められてることやっぱ多いですね、最近のエリアって。
うん、
特にあの、はい、バージョン4の時も、実装されてストーリー進めてると、なんかここの特定のエリアだけなんか不具合があるみたいな感じで緊急メンテナンスしますっていうこと、何回かあったと思うんですけど、
はい、
その時に、こことこことこことここのエリア同時にメンテしますって書いてあることが結構あったと思うんで、そういう感じでやっぱり詰め込まれてるんだなと思います。で、そのサーバー自体、エリア自体は全体的にはあまり人がいなかったところで、まあ、そこに同居したんだなっていう感じは見えましたね。
はあ、なるほど。
ね、ナモさんから以上ですかね。なんか他にありますか。
はい、いや、大丈夫です。
大丈夫ですか。あ、はい、
はい。ありがとうございます。
はい。次、ちょっとリンマンさんからもう質問を頂戴しております。お
はい、分かりました。
ドラクエ10のサーバー管理、まあ、感心したところって何でしょうか。
はい、まあ、これはどっちかといえばそのゲーム側の見た目になるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとさっきの話でも出たんですけど、
はい、
サーバー移動がやっぱね無料でできると、うんうん、全てのプレイヤーが出会える、うん、いや、この言い方がいいんじゃないかなと思ってますね。
う
で、はい、あの僕もすごいあのオンラインゲーム大好きなんですけど、
はい、
まあ、誤解を恐れずに言えばですね、うん、オンラインゲームっていうのはやっぱ出会いが全てなんじゃないかなと思っています、うん、
はいはい、
でその機会を、まあ、もう余すことがないっていうところは、うん、まあ、ストーリアっていう世界は本当にすごいところだなと思ってます。
うん、
うん
うん、まあね、それに一役買ってるのがね、サーバー移動っていう部分もある、そうですね、あるかもしれないですよね、十分ね、はい、
うん、
うん、はい、次、うんと、もっとこうしたら便利だと思うところってありますか、サーバー関係でということで。
うん、わ か,、ね、からないよな。そうですね、まあ、まあこれもちょっとゲームプレイしている側のとしての意見になるんですけど、うん、
全然大丈夫です。
はい、今その冒険者の広場と超便利ツールで、うん、見えてるものが違うものって結構あると思うんですよ。
うんうん、
例えばですね、はいはい、今冒険者の広場では例えば、うん、集荷って呼ばれるもの、まあ、ピラミッドの、クリア状況とか、
はい、
周到罰の状況とか見れたりするじゃないですか。
はい、
で周到罰はツールでも見れるようになったんですけど、
うん、
まあ、ピラミッドは見れないとか、
うん、
はい、
まあ、ピラミッドも今はあれか、そうか、ジェムでできるようになったりとかしてて、まあ、ちょっと変わってきていますけど、まあ、そういう情報 の, あの見え方に差があるっていうのはちょっと気になっていてですね。
うん、あ、はいはい、あ、例えばあれですよね、防衛軍のスケジュールとか、
あ、見たいですね。そうですね、そう
ですね、ツールではないですよね。
そうですね、広場に飛んでっていう感じですよね。うん、そういうところの差を埋めてってほしいな、うん、どちらかといえばやっぱツールでやりたいなっていう思いはありますね。
うん、
そうですね、
うん、なるほどね。あ、そういったところでしょうかね。
はい、
はい、ありがとうございます。あとはですね、私あともう一つはちょっと私と同じ質問がありましたね。サーバー移動は何がどうすごいのかと。やっぱこれね、こう思ってる人は
みんな気になってる、
ね、みんな気になるところですよね。はい、
うん、
ということで、はい、質問は以上でございますけども、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
たくさんでしたね。
あとはもう2000個ぐらいあったんですけどもね、公開と23ぐらいになっちゃうんだね。はい、忘れてきましたけどもね。
ではそれはまた次回ということで、
はい、そうですね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、ということで、エンディングでございますけども、はい、改めましてありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、まあそうっすね、あのまあね、もう少しこの秋ぐらいですかにね、あのバージョン5ですが、あの始まりますけどもね、その時もなんかあるんですかね、サーバー関係でこうなんか追加とかなんか、
あ、もしかしたらあるかもしれないですね。本当になんかバージョン4って結構エリア追加多かったですし、うん、ちょっときついのかなって思う時もありますね。あと、あの何でしたっけ、聖集合者ですか、
はい、
はい、
バトルの方も結構あのいろいろねアップデートされてるっていうのもありましたし、うん、まあそろそろなんかちょっと調整してほしいなと思うところは皆さんあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
まあもしねその辺ちょっと追加とかなんかそういうあった場合だと、もしかしたらバージョン5のスタートちょっと遅くなる可能性もあるかもしれないですね、そのサーバー関連でね、
あるかもしれないですし、ですね、結構ね青山さんやっぱまだ見ていらっしゃるみたいなので、うん、あの結構計画的にされていたというね、前回のその入れ替えのこともあったので、
うん、
まあ、結構あのちゃんとやってくれるんじゃないかなとも期待してますね。
うん、なんかね、うん、はい、ということで、今回は久々の真面目な回でございました。サーバー回についてお伝えしました。はい、ゆうじさんありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまたお会いいたしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。